ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
放送開始から11年もやっているのに文化放送から全くお呼びがかからへんやないかーい。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。どうも、ヒゲ男爵の山田るい53世です。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いしますと、いうことでございまして、まあ、こちら、地方南極化ネットで本当にもありがたいやっていただいているということなんですが、南海放送さんの方では、地獄の月日曜日の、ルーティンを途切れないルーティンメビウスの輪
そうです、休みだ、
窓のない部屋いろんな言い方がありますけども、の杉作 J 太郎さんの番組の前、後ですね、ご苦労様でございます本当にね、愛媛松山四国の皆さん、J 太郎さんを愛してあげてください本当に甘やかしてあげてください。もう鳥かごなんです、鳥かごのおじさんというねことですからね、まあ、もう年もすっかり明けまして
2020年、
もう2020年オリンピックイヤーということでございますけども、オリンピックに絡むような活動は何一つしてませんので、特にオリンピック特需みたいなもんもないであろう。
聖火ランナー、
池田職山田ですけども、聖火ランナーなんかしても死んでしまうんです僕いやもう去年一昨年か、20-30cm の段差から片足着地しただけで全治3ヶ月アキレス腱断裂っていうのがありましたからまあなぜも体重が130を超えとるわけですから、これはもう無理なんだなということでございますけどもね、だから、オンエア配信的にはもう2020年年を明けて明けましておめでとうございます。もう三が日や七草がゆも全部終わって、通常運転の方が多いような時期でございますけども、はい、収録時点では2019年の、年末も年末という
年のせいです
ことですね、はい、なんでそのつい何日か前にミルクボーイがすごかったですね。しかし
M1 グランプリ
がもう本当に素晴らしかったなと、まあ、もちろんあの優勝されたミルクボーイさんはね、もう本当に感覚として僕本当思い出したんですよ。2005年だか6年、あのブラマヨさんって2005年ですよね。当時全くその飯も食えない状態、あのヒゲ男爵ね、我々、全然ご飯も食べられへん、仕事もない、売れる気配もない、まあ、ちょっとシルクハットかぶり出したかな、貴族になりかけかなというぐらいの時ですよ。の時にもうさらに売れてない事務所の先輩のエルシャラカーニの志郎さんという方が、まあ、かつてこの番組に出てらした方がいらっしゃるんですけども、彼のボロボロのあばらやとはこのことだというぐらいのボロボロのアパートでなぜか一緒に M1 見を変えてブラマヨさんの優勝を見たんですよ。でその時の衝撃というか、衝撃とか絶望ですね。だから、あこんな人がいるんじゃもう無理だわ、普通の漫才やっててもと、シルクハットかぶる道間違いなしと思ってこう決意を固め、絶望と決意ですねの2005年の気持ちをなんかこう思い出すような圧巻の漫才、まあこんなコスプレキャラ芸人がね、人の芸を寸評するなんていうのはおこがましいことはもう重々承知なんですけども、すごかったなと、そして残念ながら3位ではありましたが、我がオスカーのサンミュージックの
サンミュージック、はい、
それややこしいんですよね。ほとんどオスカーなんですよね。
先日までオスカー
つい先日までオスカーだった人間がたまたまサンミュージックに来てすぐ M1 決勝出たという、うん、なんてラッキーな事務所なんだというね。
残りましたね、
なんとかこのまま千葉県のことを吹き飛ばしてほしいですけど、この千葉県にまつわるね、この我々の事務所の方のね、あれをなんとかしてもらえないかという、そうですね、もう千葉県知事にも突っ込まないみたいなことにしていただけたら、これは、ありがたいなという、ありがたいどころちゃうんすよ、ちゃんとしてほしいんです本当に、その一心でございますけどもね。ペコパがもともと僕はYouTube とかでペコパの芸は見てたんです。あれはなんすかね、 突っ込まないというか突っ込みかけるネタというかね、うん、突っ込みかけ漫才と僕は呼んでますけども、あの面白かった、まあ、もともと好みの系ではあるんですけども面白かったなと思ってたんですけども、あの M1 グランプリが終わった直後いくつか、まあ別にそのどなたのとかじゃないですよ、別にそんな名前のある方が書いてたり言ってたりしたことではないでしょ、多分宇野 T さんと僕が苦虫を噛みつぶしたような顔をいやまあそれもおかしいのよ、俺はもう関係ないねんから、
カリカリすることじゃないです、
そうそうそう全く関係ないんですよ、その雲の上の話なんです言うたら我々ね、このいい石の下めくったらもぞもぞ這い出てくるなんやちっちゃいムカデの類のような我々がねカリカリするのもおこがましいんですが、その M1 グランプリがこうあった、まあ、翌日ぐらいにいくつかそういうなんか論評みたいなのが、うん、ようわからんこのライターの方とかかなわか評論家とかいう方からね、出てまして、本当にまあぺこぱに限らずということなんですけども、うん、そのミルクボーイさんであるとか他の芸もそうですね、はい、まあ、去年の霜降り明星あたりからもそういうことはよく言われてましたけども、まあ突っ込まないというペコパのね、突っ込まないということに関して、本当にこの人を傷つけない、優しい芸だと、でそこは別に感想でいいんですけども、時代を出してきちゃうというのはこのやっぱりね、もうこれあえて言いますけどセンスねえやつは時代を出すなっていうね、時代にすがらざるを得ないという、そのあなたの論評能力分析能力の低さを恥じなさいと僕は言いたいですけども、
世相にマッチしたね、
世相にマッチした、うん、今のご時世でなんかね一個見たのはね、我々はその要するに、ま、漫才の構造的にボケ突っ込みだと我々はそのボケを否定し、まあ、はたきみたいなね、なんか否定したりはたいたりする漫才を見過ぎていたのかもしれないみたいなね、もうパッパラパーの何にも分かってないなという、でもこの世相が生み出した芸だみたいな、時代が生み出した芸だみたいな、これからそういうね毒というよりもそういうものがどんどん増えていくだろうって言って、僕は昨日たまたまタイミング的にこの収録の時点ですけども、昨日あのヒゲラジというこのねメールマガジンをやってるんです、まあ、ラジオ音源僕の喋りを毎週配信してるだけなんですけども、そこでそのことを喋ってたんですよ、まくし立ててたんですよ、スタジオ山梨の、はい、山梨放送さんの甲府のスタジオを借りパクして勝手にやってるんですけど、はい、内田ディレクターというのがいるんですけどもね、木曜キックスという番組のディレクター、はい、彼相手にまくし立ててたんですけども、で今日そんな気持ちを、まあ、抱えながらというか、まあ、別にそんなね片隅に頭の片隅に置きながら、うん、こっちに来て、はい、ウノティさんに我がポン油我がポン油、ウノティさんに M1 見たなんてこう軽くね振ったら、はい、もう即座にこのいやだから聞いたでしょ、
いや聞いてない、
ヒゲラジオ聞いたでしょ、
ちょっとミルクボーイより先に
そっちが出ましたもんねほんまに
聞いてない
全く同じことを、はい、全く同じ余計なお世話の憤りをうの T さんがもうシンクロ率が半端ないですねこれ。
そうですね、
ちょっとまた詳しくは後で話しますけども、僕ゾッとしましたちょうどこの前にこの喫煙所でタバコ吸いながらエヴァンゲリオンの新劇場版の公開日が決まったっていうニュースを見てたんですよ、6月27かなんかになんとなく決まったというね、あこれまでずっと見てるからやっとエヴァンゲリオンの新作見れるわとか思いながらゾッとしこのどっちかがどっちかに乗れますからねこれ今エヴァで言えばですよ、
そうですね、
もう何の接触不良もなくパカーンシュルルルルルこのなんていうの棒みたいなやつねエントリープラグみたいなやつシュルルルルルってこう首の付け根のとこにシュルルルルってこうね回りながら入ってネジみたいに入っていって、もう何の不安もない、研究スタッフの方もすぐにもうパッとこう発信しますって言う、はいはいはい発信しますという、
はい、大丈夫ですよ、
バシューッとこうね、なんかエレベーターみたいに乗って上に上がっていくというねえ、なんかねやっぱり、まあ、これ後でもちろん話すんですけども、ああいうのはね、だからとしみつピーとかはむしろそういうの好きなんじゃない、好きというかそういう感じの なんていうのかな、取り扱いが、あ、咀嚼の仕方というか分析の仕方、いや別に悪いことではないよ、悪いことではないけど、結局そのそういう寸評論評してる分析をしてる人たちっていうのは、まあ今風に言うと単純にそれ M1 を利用してこのマウントを取ろうとしてるというかね、分かってますよっていう、自分のネタの一つとして使ってるに過ぎないんであって、その分析能力のその稚拙なね本当にレベルの低い想像力に欠けた、自分のねこの筆力、筆の力ですね、それをね僕は恥じるべきだと思いますよ。
そこまで
本当に断罪しますそんなことはないです、はい、それだけ楽しんでいただけたということです、お笑い界からすれば、
楽しい、
お笑い界の一員ということで言えばありがたい話ですけどもね、うん、はい、ということでこの収録はあの先日行われた、まあ、2019年の話ですが、ネタミクリスマス2019、新宿ロフトプラスワンさんで満員御礼でございましたけどもね、トークライブの直後の収録ということで、今日は感想メールもたくさん来ておるということで、うん、ちょっと後がね話すことがあるからここでちょっと1枚さらっと読んどきましょう、はい、ラジオネーム既得権益、男爵のティスタッフの皆さん、ルネッサンスネタミクリスマスに行ってきました。この日のイベントは開始早々から、そう、小梅さんが来ていただいたという、はい、小梅さんは今はもうジョーカー太夫を超えてますもんね、ジョーカー太夫が最新作かなと思ったら映画ジョーカーをね、でもう白、同じ白塗りで、日本のジョーカーといえば小梅太夫みたいないじりもあって、ジョーカー太夫やってるんですけど、今もう超えてますもんね、次あれ何ですか、
なんかやってましたね、
ベニーワイズ太夫いや僕あれね嬉しいんですよ、僕スティーブン・キングめちゃめちゃ好きで、まあ、小説も、それをもとに映画化されたものもほとんど全部見てるんですけど、うん、まさかあのイットですね、映画イットの後編が公開されて、また同じピエロで白塗りやからということであのバケモンベニーワイズ、ペニーワイズちょっと忘れましたが、うん、に扮した小梅さんが、あれあるんですよ、冒頭のシーンであの道路のね、側溝、側溝のところのこの小さい隙間からピエ、白塗りのピエロが覗いてて、小さい子供を手招きするんですよ、ほんで、ここに風船があるよ、おいでおいでって言ってブワーって引きずり込んで殺してしまうみたいなシーンから始まるんです、前編の方はね、うん、恐ろしいホラーの作品ですけど、うん、その怪人化け物になっている ベニーワイズダイユ、
乗っかりますね、
乗っかるんですよ、うまめに乗っかってきてますね、ペニーワイズ、ペでした、うん、ペコパ、ペニーワイズペコパは素晴らしいんですよ、大好きなんです、それはずっと見てられるんですよただそれを論評するようわからんやつが、いやそれは後でいいんですね。で、外資創造家コウメ大の登場で大盛り上がりと、男爵はコウメさんのことを日本のジョーカーと呼ばれていましたが、あの熱狂は確かにキャーなりましたもんねコウメ大さんですキャー言うてみんなあの熱狂はまさに映画のジョーカーそのものでした。映画ジョーカーの印象的なシーンの一つに、暴動が発生しているさなかのゴッサムシティにジョーカーが降り立ち、バットマンの街ですね、住民たちが雄たけびを上げて彼を歓迎する描写があるのですが、ロフトプラスワンにコウメ太夫が登場した時の熱狂ぶりはまさにこれと一緒、トークももちろん面白く、質問と答えが絶妙に噛み合っていないところもコウメさんらしくてとても楽しみました、そのうちルネラジン出てほしい、まあ、何回かもう本編、ね、あれ本編には出てな
ないんじゃない
ですか、ね、あ、そうですか、トークライブには来ていただいたことは、そして2人目のゲストは室井優ちゃん、マドモー54歳ですね、室井優ちゃんとのことで、1人目と打って変わってポップな話が中心でしたが、ラジオ好きアピールをする女アイドルを絶望するどく批判する男子がとても面白く終始笑いっぱなし、あざといんですよねやっぱね、
好きだっつってね、あげる番組、
お笑い好きだ、ラジオ好きだこの辺がね若干ね、あざといというか、うん、でみんな大概もう吉田豪さんのことを口にするというね、あれ何なんだといういやいいんです、別にいいんですけどね、アルピーやミュージシャンのラジオなんか聞いているアイドルはラジオ好きではなくただのタレント好き、本当にラジオが好きなんだったら国丸ジャパン極みを聞いているはずというとしみずくん、これ名言を吐きました、俺はロフトプラスワンの名言、
本当にラジオ好きな人はね、国丸ジャパン、
国丸ジャパンです、国丸ジャパン極みを毎日聞いてこそです
ラジオ好きは、
ね、ラジオ好きと言えるのは、はい、という男爵の持論は全くその通りだと思いますというような、 メラ、このイベント地方でやってもたくさん人が来ると思うんで、いつか大阪でやってください、うん、ラジオリスナー友達を誘って見に行きます、うんうん、MRO のもう今はネットしてくれてないんでしたっけ、 MRO さんは
北陸放送、
北陸放送さん、 MRO の谷川アナが来てたらしいですよ、またもはやもう楽屋に挨拶にも来てくんないんですよ、
途中で帰った、
普通にこのイベントのためにバーっとこのその石川県から来て、見て途中で帰るというね、うん、もう恐ろしいです、そんな人間がいるのにネットはされていないというね、まあ、またよろしくお願いします、機会があればということでございます、まあ、この後も何つか紹介するかもしれませんということで、今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします、最後までお楽しみに。僕が一番尊敬しているラジオパーソナリティはロジャー大場のラジオな気分のロジャー大場さんです。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ、さあ、春日日比谷12月21日に開催されたネタミクリスマス2019に潜入してまいりましたのでって、いやもう一番前座ってた、見たわお前、場所は夏暑くて冬寒く年中薄暗いことでおなじみの新宿ロフトプラスワン、そんなことないわ、ちょうどええ空調は効いてます、アルバイトの若者たちは、俺は芸人に、俺はミュージシャンに、
生き生き
と、俺は何かこうサブカルの世界で、みんな目をキラキラさせて、
そうです、
あの日はおそらくだからミート高橋様から送られてきたあのチャーシューね、もうものすごいもう全長80センチあろうかという、大きな大きなチャーシュー一塊、
差し入れ
でロフトさん、ロフトプラスワンさんに入れていただいて、あれがまたあの目をキラキラさせた若者たちの血となり肉となるとか、おいしいよってこう考えたらね、我々ももうにんまりするしかないです、これは、ご報告申し上げる。会場前のダウンジャケットで着膨れる思い詰めたような表情のおじさんたちの長蛇の列はみんながリストされたかのようなみんな無職みたいな雰囲気、息の音も聞こえないのではないかと耳を疑うような静けさで、
静かでしたね
とても不気味でした。我々も楽屋で待ってるんですけど、まあ、いつも静かなんですよ、はい、105、60、70ぐらい入ってるんですよ、はい、それがもうシーンなんです、
歴代最高の
ずっと待ってる間、
静けさでしょ。
でロフトプラスワンさんがもちろんその BGM みたいなのね流してくれてて、はい、何が流れてましたっけ、あれ ミスチル
ミスチルとかね、
90年代のその、J-POP みたいな名曲をね、はい、ずっと、それこそこの広瀬香美さんのロマンスの神様も流れてましたわ。いやほんま俺あのイヤホンして骨伝導で聞いてんのかなっていうぐらい楽屋クリアに聞こえるぐらい静かやったっすもんね。さて今回のオリジナルメニューは前回からさらにパワーアップしたネタミクリスマスランチ、内容は煮卵、たくさんの鶏肉、煮加減がちょうどよかったタケノコ、大根、こんにゃくが入った煮物、何の説明やねんこれネギのバケット、人生で初めて食べたいぶりがっこクリームチーズ、唐揚げで700円とは思えない豪華さ、まあそのお客さんの年齢層がやや高めなのでね、煮物を中心にという、これはもうロフトプラスワン鈴木店長のね、本当に妙案と言いましょうか、さすがですねという、器にはサンタクロース柄のペーパーナプキンが引いてあったりと、クリスマス感も満載で、もうそれで満載と言えるね春日日比谷の
まあ唯一、
毎年のクリスマス感がよほどなかったんでしょうね、サンタクロース柄のペーパーナプキンだけで満載なんですからクリスマス感が。またゴッドカンパニーミート高橋さんの鶏もつ煮のタレをふんだんに使われていたのが美味しさを際立たせていて、一口食べることにあまりのうまさにガタガタと膝の震えが嘘つけ、
嘘ばっかり
また嘘つき始めたやんこいつ膝の震えが止まりませんでした。鈴木店長の執念に近い愛情がこもりまくったランチは食べる手が止まらず思わずおかわりをしてしまいました。いやほんまそうよ、あのロフトプラスワンの鈴木店長はこのうちの番組ルネラジルネッサンスラジオあるいは、ね、ネタミイベントね、はい、敵に言えば寮母さんみたいなね寮のお母さんとかで寮母さんですよ、はい、大丈夫って、
料理
あんたたち食べてるっていうガハハハハっていうねことですからね、皆さん本当失礼のないようにお願いして、今回のイベントはチクポーレディオでおなじみのコウメデイさんと、どこでおなじみやねチクポーレディオに出演したこと、どこを中心に考えとんの、出演したことのある室井優さん、お二人ともトークがとても楽しく、うんたらかんたって書いてます。はい、まあ、あともまあ、まあ、あとエンディングでもう1つぐらいそのトークライブのリアクションは、 読むとして、はい、で M1 ね
もういいよまだ言い足りない
、いや言い足りないっていうかまだ何も言ってないです、言ってないっていうか、まあ別にそんな目くじら立てるようなことでもないし、いやだからその今のご時世が時代がみたいなことがもう違うんだよってことを言いたいんですよ、うん、つまりこれもうだからな、聞いたでしょ、だからヒゲラジオ僕のメルマガを聞いたでしょ、
いや、まだ最
近聞いてないのにここまで、はい、意見が一致するのが本当にもう怖いですけども、いやだからその時代ご時世を持ち出すセンスのなさというか、そのなんて言うんですかね、要するに突っ込みかける突っ込まないってね、あれがなぜ素晴らしいのか、なぜ震えるのかっていうことなんですけど、こちょっと真面目な話になりますけど、もうここ何年、まあ、10年20年と言ってもいいか、まあ10年かな、お笑い漫才って、まあ、僕が語るのもおこがましいですよ、うん、おこがましいんですけども、漫才、特に漫才っていうのはですね、まあ大雑把に言うとですよ、ツッコミの進化なんですよ全部。いやツッコミをどうするかなんですよ、まあもちろんオーソドックスにしっかりしたまでスパーンと突っ込む、面白い笑いが起こる、要するに、ボケよりツッコミを中心に、まあ、枝分かれ進化してきたわけですよね、おそらくね。強く突っ込む、気のない感じで緩く優しく突っ込んでみる、うん、あえて間を開けて後から頭をはたいてみる、例えをものす例えの突っ込みの例えの精度をめちゃめちゃ上げるとうとう、あるいは、コンビパッケージごと世界観を作って、要するにパロディーですね、漫才のパロディーです。だから末広がりずとかはそうです、で我々がまさにそうです、まあ、ヒゲ男爵そうです、うん、で、ツッコミを乾杯に置き換える、はい、うん、本来なんとかかーいなんて、これ漫才の間ではないからね本来は、でそれを無理から受けるように作ってるわけやから、っていうことですよ。ツッコミをいろいろどうするかという、間をずらしたり間を完璧にしたり例えを増やしたり強く優しくいろいろあるわけですよ。音でツッコむとかね、それこそ末広がりずさんのポンっていうのが、まあ、いわばツッコミの役割も果たしてるわけですよ ね、 そうですね、言うたら、うん、でいろいろあってそういう方向でみんな頭悩ましてきてですよ、最後唯一残ったツッコミどうするか大喜利の答えがツッコまないなんですよ。これ多分ね、いろんな正統派で壁にぶち当たった人間は多分みんなよぎったことあると思うんです。俺、うん、ツッコまないっていう選択肢、
まあ煮詰まってね、
ファミレスで煮詰まってネタ合わせしてる時にツッコまへんのどうみたいなことは あったと思うんですよ。ただねこれ手出せないんです、怖すぎて、うん、もうそのまずなんていうんですかね、まずまあこれだから才能の部分ですよ、まずそれを受ける形に持っていけるアイデア発想腕がないっていうところでもまず選べないし、何よりこの漫才において突っ込まないっていうのはこれ異端中の異端ですから、これねやっぱりお笑い界ってね結構そのおかしな突拍子もないすっとんきょうな人間の集まりと思われてるかもしれませんけど、みんな結構真面目じゃないですか、一般社会とね、これ同じようなこと似たようなことで心理でね人と違うことするのを選ぶってこれ非常にハードル高いんですよ。要するに大本流から外れて活動する、でしかもそれ結果出るの大体1年2年3年かかりますから、でそこでその異端の道を選んだままずっとそこを 歩んでいくというのはこう非常に心理的に難しいことなんですね。大概やめちゃう、いやあかんかんかん、いやちゃんとやっぱ普通に突っ込んでボケてやらなあかんがなという道に帰っていくところを選べた、選ばざるを得なかったペコパの当時の追い詰められっぷりみたいなところに感動するんですよ俺は。いやその負けに負けた人間しかやっぱ選べないんです。でよくよく考えたらこれオスカーさんでね、たまたま今サンミュージックにいますけども、なんかこれ誰か聞いた話ですけど、オスカーではなんかねお笑い班今はもう畳んでるんでしょ、うん、でもうちから M1 に行けるのは上と綾だけやみたいな話がねあったりとかそういうジョークがね、オスカーお笑い部門ジョークみたいなのがあったそうですよ。だからそこなんですよ、何にも時代なんか関係ないんですよ。一組の人間、一人二人の人間がですよ、一組のコンビ二人の人間が、お笑いをやめられず、 負けいろんなところに負けてこれもダメこれもダメこれもダメってきて、多分面白そうはあの芸じゃないもんね、うん、ローラースケートみたいなやつやもん ね、
そうですね、
面白そう出たけど備え増えず仕事もっていうところどうしたらええねん、まあ前からやってたのもう一回掘り起こしてきたのかもしれんけど、それでこうやったら手応えあって受けても痛んも痛んの芸でね、 M1 の決勝まで行くという、しかも受けるという、うん、このドラマにね震えてほしいのに時代がって言う
優しい
回る中島みゆきですね。いやもうそれがねなんかちょっと釈然としないなというか、もうちゃんちゃんちゃらおかしいという気がしたなというだけなんです、うん、でここまでは言う思ってなかったでしょあなた。
まあそこまでね、
ここはもうやっぱり、
まあ、まあ漫才師と
芸人のとの作家の差ですね、そうですね、あれを選べないですやっぱり、うん、怖くて、でやっぱりその別に手前味噌ですけど、もうシルクハットかぶっただけで怖かったもんね、うん、何してんねやろうっていう。
池田氏が言われたことはないですか、そう社会を、
社会は言われて、
優しい社会に、
あある
ある
あ、なんかで見たことある
ある
、ただもちろんテレビの隙間さんとかはそんなこと言わないですよ、あの人も分かってらっしゃるからもう最初ヒゲ生やした時の子ももうほんまもうブッチャーさんに超ダメ出しされたもんねだからあの人分かってない可能性あるよね、
ブッチャーさん、
あそうや、だってブッチャーさんは一番最初に貴族のショートコントみたいな見せた時に、うん、やめやめって言ってるそんなもん楽天の太鼓と一緒やって、これ分からないでしょうけど、当時先輩に楽天さんという漫才コンビがいて、エンタの神様に出るために大きな30万ぐらいする大太鼓買うて、ドンドドンドンみたいなリズムネタをやってたんですよ。で結局それで出れなかったんですけど、お前らのそのワイングラスやシルカットも楽天の太鼓と一緒や言うて、ブッチャーさんにも酷評されてるから。ただあの方の偉いところが、売れた時に我々が飯食えるようになった時に、あの時否定したけど俺が間違ってたって言ってあんなに大先輩やのに謝るというね、そこがやっぱりもうキュートかつ素晴らしい先輩だなとは思うんですけども、まあとにかく本当にあの論評なんは別にどうでもいいんですけど、うん、本当に面白かった、素晴らしかったなという、
ちょっと楽しくね、
うん、いやそうですね、うん、かまいたちさんのうまさよというね、何ですかあれは、芸歴50年目の人ですかあれ
精密、
めちゃめちゃ精密な芸を、うん、ね、ね、うのてぃさんがおっしゃってた見取り図さんもね
面白い、
みんな面白い、うん、
みんな面白い、
面白くないやつがギャーギャー言ってる俺です
テレビの前で、
テレビの前で酒飲みながら
ツイッター見て
ツイッターバーッて、何かこいつ酒飲んであーあーあーです、ほんまに、はい、ということでフリートークのコーナーでした。ミヤネ屋ラジオ、ラジオコラム対談、コラム対談という生活をしばらくずっと続けている男が喋っています。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。さあここからは YouTube の総合サイトレディオにルネラジオが勝手に乗っからせていただいておりますコラボコーナーでございます。今週も YouTube チャンネル星子チャンネルに出演中のこの方とご一緒です。
星みりかです。
そうなんですか、解明され、星みりかちゃんに解明されたということですか。
星イントネーション間違えました、星みりかでした。
よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、先週からちょっとこの、まあ、あなたの星子チャンネル、
はい、
YouTube のね、これどうしたものかという、
うんうん
うん、その当初はやっぱりちょっと甘く考えてらっしゃったところもある、やたしだぜっていう、
めっちゃある。
そうでしょ。いやでも俺もだから素人やから、その辺に関してはよくわからんですね。まあ言うてもね、まあ知名度も、あるし、まあまあ顔もね、そりゃ可愛らしいでしょ
う。でもやっぱ YouTube ってこう、あの YouTuber 大、結構人気な YouTuber の人とかって、うん、もともと普通の人じゃないですか。
まあ、そうですね、確かにね、う
ん、そのなんか親近感、身近にいる感じとか、うん、
誰が高根の花や、お前
高、違う、自分でそんなこと言って
たじゃない、誰が私は高根の花や、
恥ずかしくない、そんな違い、そういうつもりで ないですよ。
マイクを食べないでください。
もう違う、恥ずかし
くなりすぎてマイクを食べようとしましたから今違う、そうじゃない、それやめてくださいよと。
そう、うん、そうじゃないんですけど、
うん、
かその今まではあのこう、うん、自分を綺麗に見せるとか、
はい、
そのプロとして、ね、うん、その AV とかで出てたじゃないですか、うんうん、YouTube ってまたこうなんか逆に難しいなってすごく思う。あ、
なるほどなるほど。ちょっとそのいかに完璧な自分、綺麗な自分、まあ、ある意味すごく盛った自分みたいな、
そうそう、ね、
構えてしまってる自分を見せるお仕事をずっとしてきてて、
はい、
ちょっとこう素の普段っぽい感じとかも求められそうな YouTube っていうのがちょっと違うんや、ベクトルがちょっと違うというか。
そうそうですね。
あ、なるほどね。
なんか
真面目に悩んでんだね。うん、そういうとこあんのよ。あの喋りがねアホみたいやから結構みんなね、ええ加減な人かなと思うんですけど、結構ちゃんと考えてるんですよね。
いやいやいやいやいやいや。
でまあもう先週もちょっと紹介しましたけど、ありとあらゆる企画を、激辛から女子メイクから、
うん、
フリーハグ、
はい、
ありとあらゆる、もう電流流されながらおでんとかね。
本当ですね。
これも結局この手の企画っていうのはスタッフさんが上げてくるようなものが多いわけ、うん、
ですね。で
そのスタッフさん的にこのだスタッフさんもその問題なんじゃない、そのどうね、でもそれはあるじゃん、あのどう見せたいのかっていうリカちゃんをっていうところはあるんじゃない。カホパイちゃんとかむしろ自分でそういうのをやってきたような人間だし、だからまあね、個人のノウハウもあるんだろうけども、もともとそのサブカルとかね、アニメプロレス、漫画コスプレと YouTube と親和性の高いことを自分でやってきたような人やから。
なるほど。
だそこはね、リカちゃんやっぱ初心者だからという部分もあると思うんですよ。じゃあちょっとコーナーいきますね。
はい、
レディお便り紹介。はい、リカちゃんへの質問等々も来てるんですが、まあ、そこに絡めてさらに YouTube のこともという、男爵リカちゃんこんにちは、星見リカちゃんがまたゲストに来ると聞いて、最近 SNS でどんなことをつぶやいているのかチェックしていたら、また太ったとジムでトレーニングする映像を見つけました。
本当昨日、はいはい、
なんで今カバンの方にこう、怖い
昨日一昨日とかだなと思ってしたの、
最近はどんなダイエット法を試したりしていましたか。ちなみに自分は体重100キロオーバーなのでぜひ参考、いやもう違う100超えるともう次元が違うから手段が変わってくるよね、いろいろね。もう本当にもう切るとかしかなくなってくるから、ぜひ参考になる意見がいただけると嬉しいです。ダイエット系のダイエット動画、ちなみに YouTube でやってんの、ダイエット関係。
あの一回ジムで撮ったんですけど、うん、暗すぎて何が映ってるかよく分かんない。
機材の問題、
ジム自体もちょっと、
うん、暗いジムなの。
薄暗いわけじゃないんですけど、うん、普通の蛍光灯の
ですか。ジムに見立てた何かではないですよ。
それジムですよね。違う、はい、
スポーツジムなのにみたいなことじゃないよね、うん、
そうです、ちゃんと
ちゃんとジムで、ダイエット系はじゃあやってないってことだ。なるほど。で、どうですか、まあ、最近ジムでトレーニングをしているという、ダイエットのダイエット法みたいなのあるんですか。
ダイエット法でももうここ1ヶ月、
うん、
あの体調悪すぎてジム行けてなかったんですよ。
それ、ね、飲みすぎたみたいなこと。
あ、うん、風邪ひいちゃった。
風邪ひいちゃったの。今も風邪ひいてる。
治った。
ちょっとやめてよ。
うつさな、大丈夫です。
うちはまだ赤ちゃんいいんだから。うちは
あベイビー
ベイビー外国の方。いやだから六本木で遊びすぎてんちゃう。ベイビー
そっちのベイビーじゃないですよ。
どっちのベイビーなの。
赤ちゃんのちゃんとも、
ちゃんとしたベイビーのね、
ベイビー、
まあ、生後半年ぐらいですから、
あ、
まあ、そろそろしっかりしてきましたけど、風邪はもう大敵ですから本当に。
そうですね、
ちょうど母乳 あの免疫がなくなるんですって。半年ぐらいの間はお母さんからもらった母乳の中のこの免疫系が強いんです。
うーん、
だ結構あの跳ね返すんですけど、それをそこでも使い切るんです、半年ぐらい。
あ、なるほど。
そっからも自前やから結構大変、ね、今だからもう星見理科から風邪をもらって家に持って帰るわけにいかないです、これは。
なるほど、
お願いしますよ、ベイビー。そ
してでもあの風邪ひきそうになったら、奥さんの母乳飲んだらいいんじゃないですか。
セクシー発想。
セクシーベイビー。いやだ
からね、頭の周りがねAV の企画の方に寄りすぎてるんですよ。でもそうかもしれんね、ある程度はあるのかもしれん。
もう赤ちゃんじゃないかダメなのかな。
それを YouTube で
母乳母乳出ないですよ。
だからもう一年中もうすっぱだかで過ごして、うん、飲むのは母乳だけにして風邪をひかないかどうかっていうあの長期の長期企画にチャレンジしてみるとかね。
すごい、寒いものですね。
実際なジムとか宇野内さんどうですか。ジムその運動を使ってこの YouTube 星子チャンネルのちょっと再生回数上げるという何か秘策はないですか。これはこう言うても構成作家の先生ですからね、これはね、待ちます待ちます大丈夫です、はい、待ちますよ大丈夫大丈夫です、はい、いや思いつかへんのかいっていうツッコミしないですから待ちます待ちます、今40ですか。46まで待ちます
やってる人でもそんないないですか、
ジム、
うん、でもまあ一個なんか乗っけなきゃいけないと思います。
でもやっぱりなんか、うん、まあ、YouTuber の方ですごいなっていう人はいっぱいいますやんか。もちろんまあヒカキンさんとかあの辺の方は、まあ、もはやレジェンドとしてもですよ、うん、まあ、この方もレジェンドなんでしょうけど、あのお魚さばく方とかね、気まぐれクックさんとかね、はい、登録者数200何十万とかでしょ。
すごい、
すごいんですよ。いやほんでもだから絵力が強いですね。なんかもうちょうちんあんこうみたいな釣ってきて、それをもうさば、
ね、
いて、うん、食べてごちそうさままでやるという方ですもんね、ま
あ、やるなら毎日でしょうね。やっぱり
これ毎日あげてる、うん、星子ちゃん
には 週に2回とかです
ね。飲みと一緒やん。
あ、本当だ。
飲みのペースと一緒やん。もう全部飲んだ勢いであげてちゃうの。あ、他の方はどんぐらいのペースであげてるのかね。じゃあ例えばカオパイちゃんとか
でもね、うん、そのおっしゃったラーメンの方も毎日ラーメン食べてる、
はい、うわすごい。
すするさん
一日も休まず、
ああさ毎日ない、
その習慣にならない。
ああ、そのカオパイちゃんはもうだって他のすごい YouTuber の方とさ比べてもさ、それちょっと酷やから、レディオ内の人はみんなどれぐらいで上げてるんやろうという。
おもちゃを検査
します。週に2回みたいです。
みんな週に、それなんかの業態が関係してんの分からへんけど
いろいろあるみたい
です。いろいろあるんや。あ、でも大体みんな週に。あら、カホパイちゃんもう10万人を超えましたか。
すげー、
あれ俺らの番組来てた時が5万人超えるか超えんかみたいな。
すごい。
そうだそうだ、だから今年というかもうこれ年明けてるけど2019年内で少なくとも5、6万人上がってるってことです。
は
で、これが伝説の、あ、ごめんなさい、こうですか、ちょっともう一回いいですか。
何何、
は
い、
もうそのメール LINE はいいですから。
LINE 大丈夫ですか、はい、
大丈夫もいいんでね、はい、すぐに、はい、上げてください。待ちます、大丈夫です、待てますから僕電波が悪いですね。あ、来ました、どれですか。はい、そうするとはいはい、これが出てきますね、
うん
うん、これですね、伝説会、このガチ、あ、これなんかこう音は出ないですね、ガチプロレスラーに技をかけられてみたという、これが8ヶ月前ですけども、今209万回ぐらいってますね。
すごい。あ、それを、あ、ここで話して、
はい、ここが生み出した
企
画をやったと記憶しております、僕は。
へー、
はい、これを機に蘇ったんですよね。
すごい。
箸にも棒にもかからんかったカホパイチャンネルが右肩上がりに便乗しただけだという、逆にね。行くか、
うちも
プロレスラー行くか。
プロレスいいですね。
やる覚悟あるか。
はい、頑張ります。
じゃあマネージャーさんお願いします。
ちょっとでもうち鼻整形してるからなんかずれた
ら怖いな。と
ずれたら
って鼻になんかあの入れてるやつ。
入れてはないです。鼻
団子、ね、イカの軟骨みたいに入れてるやつ。
な、あ、いや入れてはないんですけど、団子っ腹なったのを2ミリ縮めたんですよ、
うん、2ミリ、そんな微調整を。
でも顔のなんか1ミリ2ミリって結構それが大事みたいで、
団子っ腹だったの
元。
どの時期にそれしてんの、デビュー前。
5年ぐらい前。
団子っ腹のままデビューして途中で変えたの。
途中で変えました。
あ、そうなんや。じゃあそれだから顔とかにはいかんかったんやろ。
ん、
顔ヘッドロックとかを避ければよけやろ。
そうですね、鼻だけ
鼻だけだからあの鼻になんかこうねあのだからこれしゃあのガードレクター博士みたいなこのこうシャーって鉄格子口のとこ鉄格子みたいになってるやつ鼻までこうやってねこうやって
ありますね
あそうすれば僕がずっとレクター博士のやつつけとけばずっとこれでこうわーっと
釣
り天井釣り天井で釣り天技は釣り天井でいいですか、
まあ、
ロメロ釣り天井もロメロスペシャルは一応カオパエちゃんもやってるからそこは押さえとくとしてカオパエちゃんが やられてない技もかけられてほしいですよね。
うーん、
なんかご希望の技とかありますか、プロレスでご希望の技。
電気アンマ
あれはプロレス、
あれ違います、
電気アンマーってなんかちょっと技っぽく言いましたけどそれはだから股間に足入れてガガガガガっていう、
うんうん、
そ僕そ疑問なんですけど女子にも聞くんすかあれ、
あれやられてみたいです。
大概男子が悶絶する技でしょ、うんうん、あれ小学校の時とかにやってましたけど女子もやられるんすかあれ。
気持ちいいのかもしれないデンマーみたいな、
それはデンマーですね、だから
デンマーデンマーですね、
アンマーじゃないですね、電気そもそも電気アンマーがデンマーなんじゃないですか。
あ
だってアンマーでしょ、揉むってことやから。
あ、なる
ほど、うん、いろいろ勉強になりましたよ、
ね、
すごい、ね、じゃとにかくここで決めたらやっていただきますよ、これは。
お
いいんですか、
いやかけてくれる人がいますかね。
そういうの本当 めんどくさいっていうタイプじゃないですか、大丈夫ですか。
喜ぶタイプです、
喜ぶタイプ、はい。じゃあちょっとかけていただきましょう。これはこれかかることによってあの状況がやっぱ変わってきますから
、
はい、
なるほど、
面白い面白くない等々じゃなくてこれは儀式なんですだから
やらなきゃいけない
一回やっとくっていうことなんですよね、うん、
なんか最近、はい、小向井美奈子ちゃんと、
はいはい、
あの仲良くしてもらってて、
ええ、
私いつ出してくれんのって
その小向井さんは YouTube やってらっしゃるんですか。
やってないんですけど、私ツイキャスとかやるタイプだし出してよとかって
嫌いじゃないんだ
なんか結構好きみたい、
配信みたいな嫌いじゃないんだ、
好きみたい。
あ、じゃあそれもやればいいじゃないですか、
みなこちゃんと。
ああ
何をやったらいいんだ。
小向井さんにかけてもらえば、じゃあ
え
プロレス技を、うん、
すごい
小向井さんに電気アンマーしてもらえれば
強そうだし、
ああ、
それちょっと面白そうです、
ね、キャットファイトですね。じゃあこれキャットファイトになります、ガチの。
あ、でも面白そう
で、キャットファイトはセクシー業界にも、もありますもんね。
ありますね、うん、なんなら美奈子ちゃん出てた気がする。
だからその最終的にあらわになる的なキャットファイトじゃなくて、うん、ガチのキャットファイト
柔
術みたいな
ちょっと面白い。
いやだからなんかね、僕星見梨花ちゃんが固められるっていうのはすごくいいと思うんですよ。プロレス技もそうですけど、まあ、あのカオパイちゃんのそのロメロスペシャルみたいな派手な感じじゃなくて、それこそ宇野ディーさんがさっきおっしゃった柔術系地味な寝技でガッチガチに固められて動かれへんっていう動画どうですか。足だけバタバタしてずっと
やばい
5分間はじめ、もう冒頭からどうも皆さんこんにちはこんばんはとかじゃなくて、冒頭から始めから始まって柔術のプロにこうパパパッともう流れるようにパパパパパパンって言ってパチーンってこう固められて、足だけずっとバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタっていう2分でいいです。2分で、これを
首絞められてる、
いや首を絞めるとかじゃない、固められる、
体を固められる、
要するに柔道で言ったら縦四方横四方袈裟等の固めですねでも全く動かれへんっていう2分の動画を、5本撮りして1回1週間連続で上げてみません。これ技だけ変えて始め、バタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタっていう、そん1個いけましたね、1個企画出ました、
はい、ありがとうございます。
じゃあレディオからのお知らせ、リカちゃんお願いします。
はい、あなたのいいねがきっとある YouTube 総合サイトレディオからのお知らせです、うん、このレディオには私が出演している星子チャンネルが絶賛配信中です、
はい、
いろいろな動画がありますのでぜひ星子チャンネルで検索してください、うんうん、他にも面白いチャンネルがたくさんありますのでぜひレディオの公式ホームページで検索してみてくださいね。
はい、ということであと2週でね、神企画が誕生するのか分かりませんが、 最後までお付き合いください、
はい、
よろしくお願いします。レディオのコーナーでした。痛快杉作 J 太郎のドッキリナイト7のリスナーの皆さん聞いてますか。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、ミート高橋鳥もつにプレゼント抽選会。今最もこのミート高橋さんの鳥もつに送らないとダメなのが J 太郎さんなんす。だからもう本当に僕がお会いした時朦朧としましたからね、南海放送さんの、ラジオブースで、で差し入れだったオーザック食べながらね、このパッと口元見たオーザックのカスがもうかけらがもう口の周りも全部ついてもって、もうほんま おじいちゃんみたいになってましたけど、
山梨、
ね、ぜひ鶏もつ煮を食べたらあのまた J 太郎さんもこの若返りますから、ピーンってこうシャキーンってなりますからね、目キラーンってなりますから、さあここから山梨県富士川町青柳にそびえ立つゴッドカンパニーミート高橋さんからいただいている鶏もつ煮のプレゼント当選者を発表するお時間、12月分の鶏もつ煮当選者発表してまいりましょう、うん、はい、では5名、
12月は
太っ腹でございますね。どうします、一個一個読みますか。
まあ何枚か読んで
了解です。
お名前だけ、
5名、はい、まずはこちらの方、ラジオネームサバカンさん、おめでとうございます。女性の方ですかね、これは。山梨県内在住、山梨の方ですが、うん、ぜひ鶏もつ煮が欲しいのでメールしました、はい、でも帰り行けよ。地元やろお前、
山梨広いからね。
最近の我が家の食卓は大根、さつまいも、キャベツ、レタス、そしてひたすら白菜。いやまあまあまあ健康に良さそうですけどね、うん、でレタスは霜が降りて葉っぱがうんものようになるまで、うんも、石、石のうんも、ね、雲に母、うんも、うんものようになるまで食べ続けます、うん、よくわからないです。キャベツは終わるまで毎日スープ、うん、あ、キャベツスープね、いや美味しいやんか、うん、大根の葉っぱも炒め物になります、うん、いや美味しいよ、うん、白菜に至っては毎週日曜日は白菜8割、キノコ1割、その他1割の鍋になり、うん、いやでもなんかね、ご自分のとこでやってんのかな、栽培してんのかな、だって白菜もキャベツも東京では高い高い言うてもなかなかね、うちの奥さんもよう高い高いヒーヒー言うてますけども、連日白菜が続く、あまりに葉っぱものばかりなので母にウサギちゃんになっちゃうよと訴えたところ、ウサギなら跳ねてみろと返されてしまいました。ユーモラスファミリーですね。うん、米全員が芸人さんみたいな、ご家族ですけど、山梨県でも私の住んでいる地域では鶏もつ煮を食べる習慣はありません。そもそも父が鶏肉嫌い。あ、そうなの。ただし唐揚げと焼き鳥は除く。いやもう大体それやねん。鶏肉を食うシーンは大体唐揚げか焼き鳥やねん、お前他何があんねん。
はね、
鍋は嫌だってことかね、うん、ということになっているので、家でも鶏肉を食べることはあまりない。うさぎちゃん生活から脱するためにもゴッドカンパニーの鶏もつ煮をぜひください、よろしくお願いします。サバカンさん、おめでとうございます。はい、続いてこちら、ラジオネームもやみさん、おめでとうございます。また女性、兵庫県の方ですね。男爵様いつも楽しく会長しております。現在90代の祖父と2人暮らし。新規臭ない。いやいや、そのもやみちゃんは優しいんやろけども、29歳と90歳でも話なんか全くもう全く分からへん。祖父がデイサービスに行っている間にパートに出て、生活費を稼いでいます。どういうシチュエーションなんでしょうね。祖父は夜中に起きることが多く、今も一仕事終え布団に入りながらポッドキャストを聞いています。あ、でも介護されてる、
してるってことね。
で孫でしょ、おじいちゃんで孫で2人暮らし、うん、だから
いない、
いろいろ抜けてますよね、うん、ご兄弟であるとかご両親であるとか、まあ、おばあちゃん亡くなってはるのかもしれんけど、そもそもはもやみのご両親が介護するってことでしょ、順番的に言えば、うん、その辺がいろいろと抜けてらっしゃいますが、ラストメッセージの方に何か送れるネタがあるんじゃないですか。です、ね、あなた、ね、おじいちゃんのも孫がおじいちゃんの介護、夜中に起き出したね、おじいちゃんの介護をしてはーって言ってこの番組を聞いてくれてるという。でもう一回聞くけど、新規臭ない、もう正直毎日すごく孤独ですって。せやろな。
結婚もね、
されてないから旦那さんも。
あ、ご自身のご結婚もまだということか。あ、
お二人暮らしってことか。
そうか、うん、このどうしようもない思いをミート高橋さんの鶏もつ煮を食べて紛らわせたいのです。これがね、ほんまやったら、いやいや、もうその鶏もつ煮どうこうでね、うん、君のこんな大変なのに、だってもうすごく大変よこれ、うん、よう事情はよう分からへんけど、なぜかよくすごく大変な、うん、マスに止まることになってしまったけど、いやもうと鶏もそんな食べ物とかで、ね、あなたの大変さを癒すことなんてできないよって思ったり言ったりするとこなんですけど、これがねゴッドカンパニーの鶏もつ煮、これに関しては嘘偽りなく、現状を打破できます。あら不思議。
そうなんですよ、
あんなに嫌だったおじいちゃんの世話も楽しく、
おじいちゃんも、
そもそもおじいちゃんがシャキーンってもうお世話する必要なんてないじゃないという、今まですまんなもやみというね、これからはもっと自由にというね、よろしくお願いします。はい、お願いされました、おめでとうございます。
じゃああとは名前だけ、
さああとはお名前だけ発表しましょう、はい、残り3名の方、はい、続けて言います。ラジオネーム松井さん、そしてラジオネーム F ヤングさん、最後ラジオネーム卵大好きさん、おめでとうございます。はい、あでも多岐にはそれぞれ広島、山口で、また山梨かい、卵大好きやないか。木曜キックスという番組よくメール送ってくるやつですけどもね、はい、お前はええやろ、
全国各地、
自分で行けよお前は。まあ当たりましたわ。はい、ということで5名の方が、ミート高橋さんの鶏もつ煮大当選ということで、大盤振る舞い本当にもうありがとうございます。さあ今12月分をやりましたが、なんと年を越して2020年、まだやっていただけるということで、現在1月分の応募受付中でございます。鳥もつ煮が欲しいという方は住所、本名、そしてどれだけ鳥もつ煮が欲しいのか、もう忘れずに書いて、メールアドレス、ひげアットマーク joqr.net、 ひげアットマーク joqr.net、 ひげの綴りは HIGE までお送りください。ご安心ください、鳥もつ煮は文化放送からではなく直接ミート高橋さんから発送させていただくということでございますね。1月分どんどんご応募ください。以上ミート高橋鳥もつ煮プレゼント抽選会でした。娘にはコラムを書く人か講演会に行く人だと思われています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。さあ、エンディングでございます。番組では皆様からのメールお待ちしております。現在募集しているコーナー、偏見オブザイヤー2020、僕の考えた企業パーティーあるあるクイズ、150人ぐらいの壁、昼のラジオはこんなことやってる、ルネラジオブロック、そしてルネッサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問、クレーム、口感想なんでも OK でございます。どんどん送っておいてください。さらにミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、現在も応募受付中でございます。すべてのメールこちらまで、ヒゲアットマーク joqr.net、 ヒゲアットマーク joqr.net、ヒゲの綴りは HIGE です。お知らせもさせてください。私書きました一発屋芸人熱伝引きこもり漂流記完全版、中年男ルネッサンス一発屋芸人の不本意な日常、それぞれ、現在発売中と、いうことですね。でルネペディア雑誌オンラインさんから840円で発売中、貴族のメルマガ、くしくもウノティさんと同じこと、じゃあ後で聞いてみてください、自分かなと思いますよ。貴族のメルマガ、こちら月額500円、で週に1回、ラジオ音源を今のところ配信しております。ブックスタンドさんのホームページから購読できるのでよろしくお願いします。日経新聞、日経新聞はもう終わりました、これは、はい、はい、2019年の12月で全25回の毎週連載してましたけども、日経新聞プロモナード、読んでいただいてた方ありがとうございます。クロワッサン、ウィズニュースと夫婦雑誌コンティニューなんかでコラムを連載中です。木曜キックス YBS 山田翔宗さん、毎週木曜昼1時から夕方4時半までラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができます。最後にトークライブの感想もう一つだけ、例えばのモンスター、はい、男爵様の T さん、収録お疲れ様です。先日行われたネタミクリスマス2019に参加させていただいたことをご報告します。当日は12時半過ぎに現地に着き、生ビールと昼やったんですね、生ビールと当日限定のランチを注文、開演を待つことに、当日限定のランチ最高でした。鈴木店長が喜ぶんですよこれね。もう鈴木店長っておいくつ？もうでも10年は仕事してるもんね、はい、一緒に、はい、ネイキッドロフト時代から考えるともうそうか、うん、 当時二十歳でももう30やもんね。もうどんどんね、もう年々料理の腕前が上がるんですよ。彼女は上手なんですよね。で、開演後最初の呼び込みでのゲストは大友兄さんでした。大友兄さん生で見るのは初でしたが大変面白かった。しかし大友兄さんから醸し出される挙動不信感と受け答えのちぐはぐさに一発や芸人熱伝での話通りだなと、ああそうね、いろいろ書きましたけどもね、本当にもう耳なし芳一のように手の甲までカンペで埋め尽くされ、僕はもう最初それを見た時にハエが止まったかってんのかなと思ってて、くしくもそれは文化放送でやったトークライブの前のねエピソードですけどもね、それを特に感じたのが乾杯の場面、話の流れから乾杯ビールってね、乾杯のご発声、なんかご自分でおっしゃってたんですよね、乾杯ビールしかないだろうと素人でも分かるふりであったのに、大友兄さん本気で止まり、その結果として盛り上がろうって面白い
完璧に振ってたんです、
ね、今いや完璧にね、その前にかその水曜日のダウンタウンさんかなんかの企画で
畜生をね言えないシチュエーションで
営業の本番前に畜生禁止って言われた場合何言うかみたいな、他の芸人もそういうの必殺技みたいな封じられた時に、で小梅さんなんて言うんですか、畜生のところで、僕の一発芸人ネズネの本の中では、アンパンチでごまかしたというね、神社で営業の時にあの宮司さんから畜生言わんといてって言われて、チックショーというところをアンパンチと置き換えたなんでやねみたいな話があって、でその水曜日のダウンタウンさんの企画の時はなんて言ったんですかって言ったら乾杯ビールって言った、まあ宴会みたいなところに出て行ったから、あそうなんですね、乾杯ビールって言ったんですねみたいな話があって、じゃあちょっと今からみんなで盛り上がるんで、ご発声の方、あの乾杯のご発声の方、小梅田さんお願いしますって、もうすぐや、すぐにもう誰でもかぶせれるとこやのにで乾杯ビールって言うんかなと思ったら盛り上がろうって言ったまあもう面白いですけどね、という会場全員がおいと突っ込みたくなるような音、結果として客席から乾杯ビールの音が出るというおうちに、大友兄さんが持ついい意味での期待外れ感が最高で面白かった。だからこの神戸さんっていう、ね、この芸が生まれたのも時代なんでしょうと。
神戸さんは時代でしょ、
神戸さんは時代です神戸さんの場合は時代とちぐはぐになったからです2人目のゲストはアイドルの室井優さん、アイドルらしからぬ酒によって泥酔したという発言やラジオが好きというのはまあまあほんたらかんたらです、はい、で宇野 T さんがそうなんですよね、あの美熟女のキャバクラに潜入取材、ジャーナリズム魂が炸裂、
ちょっとした企画で、ね、
嫌われるおじさんの特徴を美熟女キャバクラの最年少の子に聞いてきて、この番組メールをねよくくれる子ですけどね、これも良かったということで次回も参加します。はい、また春ぐらいにやれたらなと思っておりますので、ぜひチェックしておいてください。今週この辺で、来週までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間です。ルネラジリスナーの皆さんからの、まあ、ポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタン押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこう。日頃の感謝ですね、愛の告白、あと頑張るあの人への応援メッセージ、頑張れフレーフレーという、そういうものをですね心を込めて読んで、まあ、構成作家宇野 T さん、そしてブースの外にいるディレクター宇野 D さん、そしてプロデューサーとしみずくん、ね、みんなでこうほっこりとしていこうじゃないかという、焚き火に手をかざすような気持ちになろうじゃないかというコーナーやったんですけど、もうずっと裏切られ続けて、やれゴシップだスキャンダルだ、やれ久しぶりに実家に帰ったら両親が磁気ベストを大量に購入していただとかね、そんなんいらないんですよ、ヤギが子供産んだみたいな話が聞きたいんですこっちは、ね、だからもう2020年新しい年になりましたから、うん、今年からは本当にも心機一転、本来のラストメッセージに戻っていこうと思ったんですけども、先日そのネタミクリスマス2019というトークライブやりましたけども、会場でも生ラストメッセージのコーナーというのがありまして、アンケートに書いていただくという、あんな書きづらいね、特に机がガーンとあるところでもないのにみんなびっしり書いてくるという、で会場でも読んだんですけども、ちょっと内容的に本編でもポッドキャストの方でもちょっと読んどこうということになりまして、それをもう一回読みます。ラジオネームポロポロポロポロね、杉並区の方ですね、ラストメッセージ、これあのライブ会場で書いてもらったやつですね、はい、いつも 妬み男のイベントについてきてくれてありがとう、ありがとうございっす、はい、G ね、慌てて書いてる、ありがとうございっすと。3年前アニメ会社のしがない貧乏アニメーターだった私と結婚してくれましたね。全くしっかりしていない私を毎朝起こし朝食を用意し家事をすべて率先してやってくれるあなたは夫というよりは母親のような存在です。いやすごいよねこれ、超めんどくさいじゃんこんなの、うん、やってくれてる。しっかり者のあなたは30半ばで一軒家を購入し、経済力もいつも私が米粒やお菓子をポロポロとしては掃除をしてくれます。もうちゃんとせよお前。いやだからポロポロなんだ。たまに過保護な小獣とっぷりにイラッとしますが、いつもいろいろと面倒を見てくれてありがとうございます。今日は大好きな声優のライブに北九州に行くと、あ、いつも妬み男我々のイベントについてきてくれてんのに、北九州に行くと妬み男についてきてくれませんでしたね。見た目以外は火の打ちどころがないあなたですが、いや見た目以外はって言ってる時点で唯一の欠点がありますって書いてますけど、見た目が火の打ちどころがあるんでしょ、ブスなのかな。唯一の欠点が、それはあなたが ED だということです。何を書いてきとんねんって。その日は声優のライブで北九州行ってるからこれが書けたのね、
横にいないから
ね。私の本当の親は私があなたに一度も抱かれたことがない事実を、あ、そやそや書いてたわ。一度も抱かれたことがない事実を知らないので会うたびに子供まだとうるさいのです。一度も抱かれたことがないんですのに結婚したんですね。いろいろ世話、まあ、一軒家も購入して世話も焼いてくれる、愛情もたっぷり、妬み男なんてしょうもないイベントにも一緒についてきてくれてた、その日はたまたまいなかったけど、という優しい優しい旦那さん、ライブ楽しんでくださいね。そしてこれからも私の保護者でいてください。どういうことなんですかこれは。でこれなんでここでもう一回読もうって言ったんだっけ。もう
旦那さんが聞いてる可能性があるから
。ああなるほど、どういうこと旦那。
そうアンサーが、ね、聞けるかもしれない、うん、
アンサーラストメッセージが欲しい、うん、ところですよね。ここで読もうと、こんなに愛情深く朝も毎朝起こして朝食、まあ本当にまあ確かにお母さんみたいだなというのもわかるけども、いえいえ一軒家も建ててっていう、まあただブスやけども、うん、買いも抱かれたことがない
。まあもうそれはそれでいいよ。
まあ、だから ED やってことは2人の間で共通認識だ、 ED だよねっていうのはあんのかな、うん、
まあそう
です、ね、俺 ED だよねみたいなのあんの、 ED だよっていうこの認識を2人の間でシェアされてんの。
営みがなかったとしたらそうでしょうね。
まあ、なんか付き合う期間が長くて結婚したら夜がないみたいなね、よう聞く話ですけどもね。まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ旦那さんがもし聞いてたら、
はい、
ちょっとアンサーをください。
そうですね、
はい、
またメール来たら
そうですね、はい、はい、ラストメッセージのコーナーでした。